今日は使徒の働きの16章です。このところにはピリピでの伝道の働きが記されてあります。一節にこのテモテという弟子のことが出てきます。ユダヤ人女性の子、また父親はギリシャ人、母親がユダヤ人であるならばもうユダヤ人であるとされるわけです。ところが父親がギリシャ人、ユダヤ人、そういうことがあるために3節を見るとその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせたと出てきます。ですから無用な混乱を避けるためにパウロは手元に割礼を受けさせて、そして伝道する、そのことが他の人のトラブルに巻き込まれない一つの手段としてこのことを行ったと考えられるわけです。4節には先に決めた規定を守る、もうそれだけ守れば大丈夫だということをはっきりとパウロは証しをしているわけです。こういうことがあって5節を見ると諸教会は信仰を強められ人数も日ごとに増えていった。ですから無用なこの誤解トラブルを避けるために神様はまた手段を用いるということも講じられるわけです。要はやはり信仰を強められる、信じるということが非常に重要なことになるわけです。そして6節を見るとアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた。聖霊はただ導かれるだけではないということを知ることができます。時にはこの禁じられる、それ以上のことをしてはならない、とどめられることがあるわけです。7節にもイエスの御霊がそれを許されなかったとあるわけです。しかしそこには理由があるわけです。9節のところにマケドニア人、ギリシャ人ですけれども、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください言うなれば、このマケドニアの人たちの救いのためにあえて御聖霊はアジアでこの福音を伝えていく、伝道していくということをとどめられた。神様のなさることには目的があるということを知ることができます。そしてパウロたちはピリピに着いたわけですけれども、14節にはこのリディアという紫布の商人のことが出ています。彼女は神を敬う人であった。しかし彼女はこの神様がいかなる方かということは分かってはいなかったと思います。しかしパウロの語ることに心を止めるように、なんと神様は彼女の心の中に働かれて、主は彼女の心を開いてと出てきます。だからこのことが伝道のためには大切なことではないかと思います。やはり心が開かれなければ人の話を聞くことも受け入れることもできない。それは人間の技というよりもむしろ神様が心を開かせてくださる。もちろん語る者も心開かれていなければならないわけですけれども、聞く方もやはり心が開かれていく、その人を信じる、その人を受け入れるという、そういう二つのことがなければなかなか福音は伝わらないのではないかと思います。しかし彼女は心を開いてパウロの語ることに心を止める。そしてそのことが15節を見ると救いにつながっているわけです。彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた、素晴らしいことであるわけです。リディアだけではなくて家族の者も救われる。このことはリディアの家のことだけではなくてその次にも出てくるわけですけれども、しかしその後のことがなるために、神様はまた一つの布石を備えられたわけです。16節に占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。 今日も占いがあるわけです。テレビでも占いが出てる。しかし占いっていうのは神から出てるものでは全くないわけです。占いの霊に疲れた。ですからそれはもう悪霊の一つの働きである。沖縄でもユタというですね、霊媒師、その死んだ人の、口寄せっていうか、その亡くなった人が語るような口調で言う人が実際におられるわけです。でもそれもまた悪霊であり、そこから救われたっていう家族がですね笑いました。沖縄で伝道会議が開かれた時にその家族がもうたくさん出てきて、自分たちはこうした中から救われたという証しをしてくださったことを思い出すわけですけれども、今日も私たちはこの占いに対しては気をつけなければいけない。旧約聖書を見るならば、それはもう神様の忌み嫌うべきことであるということで、私たちは避けなければならないわけです。しかしこの女奴隷は17節の終わりを見ると、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと、そのように言ったわけです。しかしパウロはイエス・キリストの名によって18節に、この女から出ていけ、直ちに霊は出ていった。その時にその奴隷の主人たちは19節に、金儲けする望みがなくなった。彼らはこれで商売をしていた。しかしその女の人はその占いの霊に取りつかれて苦しんでいた。もう今の時代でも同じようなことが起こっているのではないかなと思います。本当にその人の人権というか幸せをもう奪ってまでも金儲けをするというようなことは今の時代も変わらないわけです。そしてこの事件があってパウロたちは訴えられ、そして公正な裁判もされないで、もう鞭で打たれる。22節23節に出てきているわけです。しかしパウロとシラスは25節を見ると、神を賛美する歌を歌っていた。そのような暴力を振るわれても彼らの心は神を賛美する。それは以前にもこの捕らえられて、そしてまたやはりこの迫害を受けた弟子たちも自分たちがそれに足るものとされたということで喜んだということがあったわけです。本当にこれは不思議なことです。やはり彼らは心が聖霊に満たされて、どのような暴力迫害を受けたとしても彼らはくじけることがない。むしろ神様を賛美する。願わくば私たちもそのような神様の力、そしてまた聖霊に満たされて、自分が迫害を受けてもそれでも喜ぶ、本当にそのような心でありたいと思います。26節には、大きな地震が起こる。しかしこれは神様の御業であったわけです。鎖が外れてもなんとその囚人たちは逃げなかった。逆に看守は27節の終わりを見ると自殺しようとした。もちろんパウロはとどめたわけです。その看守は30節に、救われるためには何をしなければなりませんか。それは今日でも同じことだと思います。救われるためにはどうしたらいいのか、もうたった一つのことだけです。31節に、二人は言った、主イエスを信じなさい。もうこれは2000年前も今も変わることはないわけです。リディアもその家族も主イエスを信じてバプテスマを受けた。同じことです。そしてそうすればあなたもあなたの家族も救われます。ですから33節を見ると、彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。だから救われるためには教会に行かなきゃいけないとか、礼拝に出ないといけない、お祈りもしないといけない、聖書を読まなきゃいけない、実は もっと単純なことであって、主イエスを信じる、ただそれだけで私たちは救われ、天国に入ることができるわけです。そしてその家族は34節を見ると、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。もうその喜びが看守の家族にも与えられる。神様の祝福は一人だけにとどまることはないということです。必ずその喜びは家族にももたらされてい、くわけです。そしてこのパウロたちは釈放されるわけですけれども、38節にその長官たちは2人がローマ市民であると聞いて恐れた。なぜならば公平な裁判もしないで、もう自分たち勝手にローマ市民をもうひどい鞭打ちの刑に処してしまった。もうこのことが知れるならば、おそらくは大変な処分が下されるってことになったと思いますけれども、しかしパウロたちはそれ以上のことはしないで、40節を見るとリディアの家に行き、そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから立ち去った。もうこのことがピリピでイエス様の救いが語られ、そしてまた教会が誕生するというこの姿を見るわけですけれども、私たちもまたこのパウロのように聖霊に導かれて、そして心を開かれているその人たちに、また私たちは福音を伝え、そしてまた神様の大いなる働き、栄光を見させていただきたいと思います。